や、そろそろね、女性のね、ちょっと気持ちを考えて、まあ、生きていこうかななんてね、思っているんですけども、まあ、もう30じゃない？ね、毎週のように女性の悪口言ってますけど、そんなこと言ってるね、場合じゃないんです。女性の気持ちをね、もう十分理解できる、そういう年齢、ね、なってますから、ちょっとね、そういう形で、これをね、理解することによって、まあ、出会いからね、出会った後の、そういう、まあ、付き合うとかね、そういうことに結びついていくというね、まあ、ところがあると思うんでね。で、そこで、女性のね、どんなことをね、思って、彼女たちは生きてるのかと、いうと、まあ、おしゃれでしょ？で、食べ物でしょ？あとセックスでしょ？だいたいこの3つじゃない？女の子って考えてるの。ね、ごめんなさい。全然気持ちを理解しようとしているね。ちょっと意思が見られませんけども。いや、本当に。なんか、美味しい特集とかあったらさ、見ちゃうんでしょ？テレビ見ちゃうし、雑誌も買っちゃうでしょ？ね。で、まあ昼からランチですよ。オープンカフェで。そういう、まあ、僕らとはちょっと相反するね。そういう思考を持ってますけども。そして、まあ、おしゃれ？これ可愛いでしょ？あんだけわけのわからない女性雑誌がね、いっぱい出てる。そのぐらい女の子はおしゃれに敏感。おしゃれに敏感な私可愛い。まあ、そんな奴らですよ。そして、まあ、セックスですよ。ね、セックス特集があれば、それだけで雑誌を買ってしまうというね。本当に、ビッチ。まあ、何かしらね、ビッチ要素を持ち合わせていると思うんですけども、まあ、チンコがないと生きていけないという。まあ、このね、三大女性を作っている欲求があるわけですよ。で、まあ、これをね、ちゃんと理解するというところで考えて、セックスについては、もう僕らはもう語ることないですから、それは童貞だから童貞じゃないからとかじゃなくて、もう十分、僕らの中の頭の中でね、セックスのシミュレーションはもうすべて終わってると思うので、で、美味しいものも、まあいいじゃない。美味しいもの食べれば別に、ね。いいよ、雑誌見りゃいいよ、雑誌見て、今話題のお店みたいに書いてあるの、そこ行きゃいいんだ別に。ね。もしくは食べたいの何か、ね。女の子に聞いて、じゃあ今度そこ行こうよ、つって行きゃいいのよ。じゃあ俺たちの一番の問題は何か、つったら、おしゃれなんだよ。ちょっと、おしゃれについて、ね。ちょっと今日はね、俺も喋っていきたいと。そんな、今日は、1時間、やっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんは。いや、やっぱりね、そのいいんだよ、相手主導でできるものと自分がちょっと変わらなくちゃいけないものね、やっぱりありますから。でそこでおしゃれっていうのはね、一番なんつうのかな、難しい話じゃない。いや、決してね、俺がおしゃれかおしゃれじゃないかと言ったら、まあそこはちょっと疑問がいろいろ残りますけども、まあでもそこまで、じゃあ、とてつもなくひどいかつったら、そこまではひどくないと、ね、思いたい。ただ、ね、ユニクロ、無印、多いですよ。ね、とてつもなく多いですよ。この割合がね。8割、9割ですよ。ね、で、あとは、なんだろう。いつも買ってる T シャツ、俺はもう T シャツ、そうだね、ユニクロと無印と、あとはそういう T シャツ屋さんで買ってる T シャツぐらいの、これの組み合わせで生きてますけども。なのでね、いや悪くはないんだよ、悪くはないんだけど、それじゃあね、ダメなんだって。そんな声がね、ちょっとね、女性の方から意見が聞こえましたんでね、どうにかしないとね、いけないぞと。俺ももう本当に本気なんだと。30手前で、 今年中に彼女作るっつって友達すらできていないこの状況ね、必死なので、でまあだってちょっと考えてみればね、俺たちも女性に対してどこを求めてるかっつうと、多少なりともね、おしゃれな方が嬉しいわけじゃない。それもじゃあ服何着てるのって言ったら、ユニクロと無印しか着ていない女だったらどうって言ったら、悪くはないんだけど、もう一歩ね、なんかちょっとおしゃれしててくれると嬉しいみたいなのがあるわけじゃないね。お前どの口がその言葉喋ってんだって話ですけども、だから女の子も一緒ね。いや今日は女目線になってるなぁ、なぁなりたくもねえけど、で男の子にね、女の子が求めるのも、やっぱし無印とユニクロねだけじゃそういうわけにいかんのよ。だから多少なりともね、おしゃれ、まあ、気にしているというかね、気をつけている人の方がいいわけ。バリバリおしゃれしてたらそれはそれで逆に引くんだけど、ちょっとおしゃれしててくれると、あ、この人いいなってなるわけじゃない。ね。これも女性思考だからね。で、ちょっとね、今週は、服を買おうかと思って。このね、なんだろう、なんでもないね、プレーンな服が多い中にね、ワンポイント、なんか、おしゃれショップ、いわゆる、ビームス、ユナイテッドアローズ、シップス、ジャーナルスタンダード、ね。その他もろもろありますけど、まあ、いわゆる、ね。ちょっとおしゃれセレクトショップ的なね。ところの、ものをさ、今、着ている服に、1個でも2個でもワンポイント入れたらいいじゃないと、ね、思ってた。で、今週、今日、日曜日休みだったからさ、アウトレットモールみたいなところでも行って、じゃあその辺のやつをちょっとささっと買って、で、組み合わせればいいんじゃないと思ったんだけど、俺のね、友人の、よく出てきますけども、大学生上司、ね、彼にちょっと相談をしたの。彼は、まあ、大学生上司、ね、大学生で俺の上司になるぐらいの優秀さ、かつ、ね、まあ、おしゃれかどうかって言ったら、それはいろいろとね、皆さんセンスがあるからあれだけど、ちゃんと服にお金もかけたし、かけてた人だし、ね、あとはまあ、ちゃんとした服装してるからさ、そういう意味でちょっと僕もね、アドバイスをね、ちょっとお願いしたわけ。そしたら、それじゃダメだよと、ね、いつも着ている服に、ちょっとワンポイントでね、そういうセレクトショップのものとかを入れるっていうのは良くないよと、ね、そういうこと言われたの。こいつは何を言ってるんだと、俺がせっかく女性に歩み寄ってね、おしゃれをしてやろうと、ね、別に男だけの世界だったら裸でもいいんだと、なんだけど、ね、女性がなかなか俺のことをね、視野に入れてくれないからね、そうなのでちょっと僕も服をね飾って、それでちょっと女性の気を引こうっていう作戦なのに、それじゃダメだよとね、まあ、言われたわけ。なのでちょっと彼にいろいろ話を聞いていたら、まあなかなかね分かりやすい話をねしてくれてはいたんですけども、結局今着ているユニクロ、無印、ここにワンポイントでそういうものを入れたとしてもね、そのおしゃれセレクトショップの服をね 1.2 で入れたとしても意味ないんだとね。そうじゃなくて、ちゃんとそういうおしゃれなものをもう一式ね、一式揃えて、でそこにまた新たに一個ずつおしゃれなものをね、追加していくんだと、この方法じゃダメだぞという話なのね。まあ、言われてみればそうなんだよね。結局ユニクロ、無印って、まあ、透明な水だとするでしょ。でその中にじゃあ一滴黒いね墨汁を垂らしました。でもかき混ぜちゃったらまたね透明になっちゃうんだよねってことで、だから おしゃれなねやつで一回全部作った上でその後に何か入れるんであれば、ね、真っ黒な墨汁の中に、ね、赤い液体を入れたとしても結果かき混ぜちゃえばまた黒になるわけだから、そういうことだよって、ね、ちょっと理解したんですけども、まあっていうかね、結局ごめん墨汁の話がね分かりづらかった。ここを聞いてるねあのリスナーの人に分かりやすいね、例えで言うと、まあカードゲーム的なねところですよ。結局遊戯王カードね、ポケモン分かんないですけどね、ちょっと考えてください。じゃあ遊戯王カードをなんだろう、1パックなんか300円ぐらいで売ったんでしょ、あれ何枚か5枚ぐらい入っててかな。で遊戯王カードを開けて、でカードをねどんどん集めてってカードゲームしますけど、強いカードを集めて、だけど一番最初に遊戯王カード始めようと思ったら何するって言ったら、スターターパックみたいなの買うわけでしょね。スターターパックを買わない、買ってそこから新しいカード、強いカードを少しずつ入れていって交換していくっていうのが本来の流れなわけだよ。そこをね、ゴミ箱に捨ててあったね、みんながいらないっつって捨てたそういうカードを全部集めて、それを自分のスターターパックにして、それでカスです、カスだらけの集めたカードをそのメインのデッキにして、でそこからまた新しいね強いカードとかを入れたとしても、なんかもう最初のバランスがおかしいから何にもならないんだよね結局。だからおしゃれも最初スターターパックが必要なんだとね、いうそういうことだよ。本気度が違うでしょ。俺ちょっと本気でね、マジック・ザ・ギャザリングやってみたいんだっつって、ああやったらいいじゃんっつって、だけどもうスターターパックも買わないでね、なんかコツコツ1枚ずつなんかカードを集めてたりとかね、そんなやつは本気具合が見えないから、ちゃんとしたスターターパックを買ってるやつがねやっぱり本気なんだということで、これも分かりづらかったかな。いやそんなことないよね。なのでちょっとねおしゃれをねしたいんだよねっていうところで、で分かった、 RPG で考えようね。 RPG で考えたら分かりやすいと思うんだけど、結局装備だよね、装備、洋服は装備だから、でモンスターがいるでしょマップに。モンスターは仕事ね、だからモンスターイコール仕事をこなしてって、そこでお金を稼いで、そして経験値も上がるでしょ、人間性能も上がっていくわけだよね、頑張って生きてるから。でお金も入ると、でそのお金で装備ね、装備という名のおしゃれを買うんだよ。でそれを繰り返すことによって人間どんどん強くなってって、ラスボスっていう女の子をね撃破して勝ち取るわけだよね、平和を。そういうことなんだよ、これが一番わかりやすかったね。なのでだから、だってレベルが上がってない時にでどうしたらいいって言ったら、もうゴールド稼いで装備買うしかないでしょ。それでなんとか敵倒してレベル上がるんだからね、そんなことだと思います。なのでやっぱり装備をねしっかり整えないといけないから、なのでちょっと、おしゃれをねしたいっていう話で、お前はおしゃれの話こんだけ何にも話してねえけど時間よく使って喋るなっていう話ですけどね。なのでね、そしたらその大学生上司の方はね、ちょっとネットショップではあるんだけどね、ちょっと明日そこのねネットショップでなんか4時間ぐらいのねセールやるんだって。でここで、まあ、一旦ちょっと全部買ってみろよとね、その何ボトムトップスみたいな、もう呼び方いっぱいあって分かんないけどね、アウターインナーボトムスみたいな、その辺をねちょっとね買ってみたらいいんじゃないっていうことでね。なので明日はねそれで買おうと思って、だからちょっと今日は結局アウトレットモールみたいなの行かなかったんですけどね。でもちょっとねもう本当に服装そんなに悪い服装ではないはずなんだけど、やっぱおしゃれはねしないと、モテない と思う、モテるモテないっていうかもう相手にされないんじゃないのって思うよね。考えてみたら俺彼女いた時は多少なりとも気にしてた気はするよね、今よりは。だからやっぱりね、多少なりともね、あの清潔感、サイズが合ってて清潔感でいいやってずっと思ってたけど、ここ5、6年。だけどやっぱしちょっとおしゃれをしないとあのダメだよね、スタートラインに立ててないっぽい気がしてきたから。なのでちょっとおしゃれについてね、これからはね、あのこのラジオでもね、みんなに、ま、中高生多いからね、そんなにお金かけられないよって、あもしくは逆にパルさん何言ってんのと、お前の言ってるそのブランド、それ中高生が着るブランドだぞみたいな、ね、そういうのもあるかもしんないけど別にいいんだって話なの。だいたい女の子があ知ってる知ってるっていうようなブランドねとかで、であとはサイズが合ってて、ね、清潔感があれば別にいいんだけどね、俺としては。だまあ一旦ね、そのスターターパック、明日ねそれでちょっとゲットして、でおしゃれ街道をね走って、で女の子をね、まあ、合コン行きゃいいじゃない、その時に俺がさこうやって経験値アップしてゴールドも獲得して、で装備も整えて、それでね合コンっていうさ行ったら倒せるんじゃないね、ちょっとは。でまたそれで破れた場合ね、ゲームオーバーになった場合は一回リセットして、でまたちょっと経験値とゴールド稼いで、で新たなちょっと装備をね、より強い攻撃力と武器の手に入れてさ、そんでもう一回臨めばさ 2,3 回すれば勝てるでしょってね。そのうちなんかあるでしょ、一定時間無敵になるアイテムとかさ、そういうのゲットすればいいだけの話だからさ、まあ、そんな感じでね、ちょっとやっていきたいと思っておりますね。じゃあ今日何が言いたいんだって話なんですけどもね、じゃあなんでしょう、なんかあったらね、一応お便りこちらもちょっとお待ちしてるんで、お便りもください。掲示板とメールがあります。で掲示板に関しては童貞ネットとググってもらうとサイトが出てきますので、こちらの、掲示板ですね、でこちらにラジオ用スレその2というところがあるので、ここに、お便りください。あとはメール、携帯からとかでも大丈夫です。メールアドレス radio@doutei.net radio@doutei.net、ね、こちらまでください。件名とかね一応入れてくれると迷惑メールフォルダーに行かなくていいんじゃないかななんて思いますね。お便り待ってます。じゃあちょっとねいくつかお便りねいただいてますからね、ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、先週かなね、この方は包茎を治す器具をね、ご購入されたというね、ちょっとお便り読んだんですけども、そのね続きが来ています。包茎の話ね、向けてきてるよ、自分でもびっくりだ、土曜日生まれて初めて自分の祈祷を見た、説明書によるとあと20日ぐらいで火星になるらしい、ちなみにこれは2チャンネルの新生包茎スレ、かっこかなり真面目なスレで進められたというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね、チンコも重要だよね。おしゃれうんぬんの前にチンコね、ここをしっかりさせておかないとね。だっておしゃれすごい、この人すごいおしゃれかっこいい、でも脱いだら新生包茎だったら困っちゃうから、まずね新生包茎直してもらってということで。でもすごいね、自分の祈祷を初めて見たってね、まあ俺にはわからない感覚だから何とも言えないですけどもね。えまああと20日もらったのが、これ10月の末にね、お便りもらってたので、もうこれから それから1週間経ってるからね、あと まあ2週間ぐらいで火星放棄になる。素晴らしいね。これなんかでもさ思うんだけど、そのね方法としてはそのなんかピンセットみたいなやつをね、閉じた状態で気筒じゃないよ、皮のね間滑り込ませて、でピンセット開くと、ね、これを、ま、毎日続けることによって、包茎がね神聖が火星になっていくよということらしいんだけど、なんかやらなくなったらさまた皮がしぼんできちゃって神聖になりそうな気がしないっていうね、そんなこともないのかな、うまくね、まあ、広がったら今度は気筒をちゃんと表に出してあげればそっから閉まっていかないから大丈夫なのかな、伸びたままでね。まあちょっと出たばっかりの気筒はね敏感ですから結構辛いと思うんですけどもね、ここは頑張ってね、はい、いいチンコになってもらえたらなと思います。じゃああとはね、ラジオネーム、ラジオネームダンさん、ハルさんこんにちは、朝のテレビでやっていたのですが、最近では自分で自分にあだ名をつける習慣が若い人たちの間にあるようです。それ自体はいいとして、そのテレビに出ていた女の子のうちの一人が自分自身を姫とつけたようです。理由は自分が姫だからそうです。翻訳をお願いしますよね。お便りいただきましてありがとうございます。ちょっと翻訳不能だけどね、まあでもいるんだろう、そういうなんかイカれたギャルみたいなね、女の子は自分のことを姫ってなんだって話だけど、でも女はすべからくそういうお姫様ね、お姫様思考があるんだよね。昔幼馴染がねいたんです、僕にも、あの女の子とね結婚しちゃいましたけども、でその子まあ年も一緒だし2歳とか3歳ぐらいからずっと一緒にいたから ずっと遊んでたんだけど、そんなガキの頃からでももう女の子はもうお姫様なんだよね、自分が。で相方をまあ王子様とするよね。もうあの頃から俺はそういうのダメだったっぽいんだけどね、言われんだよ、王子様王子様って言われんだよ、向こうお姫様役だから。なんだよ王子様って気持ち悪いと思ってね、そんなことを思っていた3歳4歳の頃ね、あの頃からダメだったね、女ね、女カスだなと思ってね、いやそんなカスとかないですけど、はい、なのでね、まあいいんじゃないですかね、あの人に迷惑かけないように、迷惑かけないあだ名にしてくれればね、イラってしない感じのねあだ名にしてもらいたいものですね。じゃああとは、ラジオネーム、ラジオネームアプレシアさん、アルさんこんばんは。前回の女はクソカスだのコーナーで言われてましたが、近い女の話は本当につまらないですね。母親とかも含めて考えても非常に納得です。あと何でもかんでも、女性差別だと発言する女もみそかすでしょう。近年では男性差別の方が、圧倒的に多いだろうに。あとポニテは激しく同意ですというね、お便りいただきましてありがとうございます。あの先週ね、別にあの女はクソカスだのコーナーなんてなかったですけどね、まあ、女のね悪口を言ってましたけども、女はね、まあこれ女はクソカスだのコーナーじゃなくて女性解体新書のコーナーですね多分ね。友達のねうちはいいんです、女は話も面白い、ただどんどん距離が近づいてくると女の話はどんどんつまんなくなるよねっていう話だったんですけどね。いや本当にやっぱりこれはねみんな満場一致で納得っていうことなんでしょうね。なんでだろうね、どうでもいい話をねなぜするのか、ちゃんと面白い話をねしろと、出なければ喋るなとね、そのぐらいの話なんですけどね。あとはもう女性差別ねですぐ発言するやつもいるということでね、本当に何が女性差別だと思うんだけどね。だって女性専用車両もあるし レディースデーもあるし、もういいじゃないね、女性優先だよ完全に。だからちょっとぐらい俺が女性のこと悪く言ったってそんなんねえいいでしょ別にっていうことですけど、まあそんなね悪い女性ばっかりじゃないですからね、女性差別だっていう女に限ってブスだからね、ブスでデブでカスだからね、でちゃんと美人でしっかりしてる女の子は、うん、女性差別とかでもねえみたいな、しょうがないんじゃないですかみたいな、私女性ですしみたいなね、分かってるなお前はということだからね、そうだからちょっとまあ俺たちと一緒だよね、女性扱いされない女がね、そういう女性に憧れてね、そういう風にわーわー言うけど、俺たちもリア充に対してねわーわー言うじゃん、リア充しねリア充しねとね、それも一緒じゃないかなね、リア充は別に言わないんだから、リア充は別にリアルが充実してるんだったらそれはそれでいいんじゃないですかって言うんでしょ、ただリアルが充実してない俺たちはもう見てるともうリア充しねって言いたくなっちゃうって、その辺と一緒でしょってね、なんだかよくわからない話ですけどね、あとねポニーテールは最高ってことですねちょっとね先週ねもう誰も覚えてないと思うんですけどね、ラジオの中でなんか美人で優しくて処女でで三つ編みをしてくれることかっていう発言をねちょっとしたと思うんです。あれねなんか脳がね狂ってたらしくて三つ編みって言ってましたけど、あれポニーテールなんでね、ストレートヘアでポニーテール、ね、そういうのがまあいいよねって話なんですけど、なんでパーマかけんだろうね女は本当にね、その辺もまあいいや、今度ちょっと解明していきたいねと思います。あれだな、髪の毛薄くなってるから多分パーマかけてボリュームを出させようとしてんだろ、だが逆に髪の毛を痛めてねハゲになってきますけども。じゃあね、俺今日他に何話そうと思ったんだっけな、今日はね他に話したいことはあったんですよ、あれあったんだけど、じゃあ 毎回恒例のね、僕のちょっとお金上下するねお話をしたいんですけども、まあスロットとね FX ですけどもね、スロットね今週2日行って、でもやめようかなと思ってさ、だから普通スロットってメダル1枚20円なのね、だから1000円で50枚しかメダル出ないんだけど、最近はね、5円スロットってのがね増えてきて1枚5円なのね、だから1000円入れると200枚出てくるの、まあその辺のゲーセンと変わんないよねっていうね、むしろゲーセンだと1000円で100枚しか出てこなかったりするから、そういう意味でゲーセンより安いとね、そして出たらお金に換金できるというね、もうダブル得点があるね、でもうそういうねちょっとそういう打ちたいだけだから5円スローでいいんじゃないかってことで、ね、今週は2回5円スロー行って、マイナス1000円で2日目マイナス1000円ということでね、今週マイナス2000円いいんじゃないかなと思って、これで楽しめてストレス解消できるんだったらね安いもんですよってことで、でスロットこんなもんかな、もう多分今後もこんな感じだと思うんだよね、新しい台が出ない限りね。であとは FX ですね、 FX はね今週はね大変だったんですけども、月曜日、月曜日は良くてプラス4200円ぐらいでね、いい出だしじゃないと思って、で水曜日マイナス4200円、ね、プラマイゼロじゃないと思ったんだけど、その夜ね水曜日の夜ちょっとおかしなことになってきて、そこからさらにマイナス3500円、まあいいよね、3500円ぐらいだったらね頑張ればまあいいでしょう。で木曜日ね、なんかとてつもないね値動きをし始めまして、久々のねロスカットってね、久しぶりに言いましたけど、ロスカットっていうのはね、今お金がねこんだけ持ってるけどいくら以下になっちゃうと あの強制でね、あの一回清算しましょうよと、あなたのその、ね、資産をねマックスゼロまでさせるわけには私たち行きませんから、途中でね、一回決算しましょうっていうね、ロスカットというねシステムがあるんですけども、まあそれでね、マイナス 26,290 円というね、ちょっとしょんぼりするねえ。だから一時プラス3万とか言ってたんだけどね、一気にグオーってね、まあ変わってしまって、そんなことになってね、だから FX の口座に入っていたのがね、一時だから11万とか12万ぐらいまで膨れ上がったんだけど、結局今6万5000円ぐらいマイナス食らっちゃってね、なってしまったんで、まあでも言ってももっと最近ね復活させるにあたってもともと入ってたのが1万5000円と、そこにこの間お給料入った出たから、それを一部入れて5万4000円ぐらい入れたから、まあトータルで考えても実質はね、今回始めたばっかり、始めた中で考えるとマイナス4000円ぐらいだから、まあそう考えればね、でもあとはちょっともうコツコツねやっていきたいと思います。またちょっとね童貞ネットヒルズ立てるのね、遠のいてしまいましたけども、まあ、気長にね、気長に考えていきたいと思ってます。じゃあちょっとねお便り読んでいこうかな。おしゃれおしゃれのお話ということで、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、低身長のおしゃれなら帽子と靴だぜ。ソール高い革ブーツで背を高く見せて大人の男をアピール。あと帽子にこだわって可愛さをアピールし続け、しつつハゲを隠そうぜというお便りいただきました。ありがとうございます。靴だな、靴と帽子ということで、帽子はね、似合わない、いやそんなことない、似合う帽子はあるんだけど、ベースボールキャップみたいなね、ああいうのは普通のキャップだよね、ハットじゃなくてキャップね、は意外と似合う。だからスポーティーな感じは似合うんだけど、なんかそのハット的なね、そういうのは似合わないんだよね、頭の形が悪いんだと思うんだけどね。だから帽子は無理、もうやめたね。でハゲを隠そうって話だけど大変だから、帽子脱いだ時のね悲惨な状況をね、その逆ギャップになっちゃうからね、ハゲてる人が、いや、そうだよ、ギャップがねやっぱり出ちゃうでしょ。だって西武、あれ西武前の監督か、渡辺監督とかさ、帽子かぶってて帽子取ったらギョッとするでしょね。やっぱハゲてないだろうなって思わせつつの帽子を取った時のあのギャップには男でも女でも引くから、ちょっとね帽子はね無理だね。帽子という名のカツラにね、そのそろそろシフトチェンジな予感がしますけども。で靴ね、その厚底じゃないけどね、そういうソールの高いブーツをね履くのがいいということで、俺もちょっと大学生上司の方にね、ブーツを買えと言われたんですけども、10年ぐらい前にね、ブーツで有名なレッドウィングって言うんですかね、何かわかんないけどもブーツって言ったらこれなんだろうみたいなんでね、知識もないのに買ったことがありましてね、で全く履いてなくて、でようやく今日だね、ちょっと奥からね引っ張り出してきてね、カビちゃってんのかななんて出してきたらね、カビでもなくてね、別に普通だったんですけど、で今日多分買って10年ぐらい経つのに2回目ぐらいなんだけどね、履いてみてね、全然しっくり履けたのでブーツはこれでいいやってことでね、やっぱしね身長163.8ぐらいしかないからさ、ブーツでねカバーするというね、別にね身長が低いからといってもう、まあちょっと低いと可愛さアピールもできるでしょとか思ってたけども、ハゲてきちゃったからさ可愛さアピールもクソもないので、まあ少しね そういうシークレットブーツ的なものもね、ちょっと使っておしゃれをしていきたいと。ただね、脱いだり履いたりがめんどくさいなと思って、本当にビーチサンダルでいいんだけどっていうね、裸でビーチサンダルでいいじゃんみたいなね、足痛くなければ、本当にそんな感じ。じゃああとね、ラジオネームポンさん、おしゃれスターターパックがスカートだったらどうするんですか、おしゃれやめますかというね、お便りいただきました、ありがとうございます。おしゃれスターターパックがねスカートだったら、履けないよね、スカート男子みたいにいるけど、そこまで無理じゃん、僕みたいな、そういうなんて無印男子にはさ、もっとなんかいいんだよ、もうすっごいシンプルな、ただねシンプルなの揃えすぎると、な、全身真っ黒になっちゃうんだよね、黒いさパンツ買ってさ、で黒っぽいインナーね買って、で黒っぽいアウター買って真っ黒になっちゃうんだよ、で持ってるバッグは真っ黒で、もうダメでしょって考えると、おしゃれスターターパックの中にスカートが入って、チェックのスカートみたいに入ってたら、スカート、あの巻きスカートでしょ、まあいいんじゃない、新しい自分を見つけ出したり、あとはなんかまだ新たなさ、ちょっと女性的な部分をさ見つけたりとかしてさ、そういうスカート履いてのオナニーみたいなね、そういうところに繋がっていって、おしゃれじゃなくなるけどね、オナニーは盛り上がるということでね、いいんじゃないかと思いませんけどもね、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、今兄さん、パルさんはじめまして、最近聞き始めた20歳の男です、毎回楽しく聞かせてもらってます、リアルタイムで聞けるように頑張ります、これからも応援してます、頑張ってくださいというね、お便りいただきました、ありがとうございます。20歳というね一番の分岐点ですからね、人生の、そんな時にこんなラジオ聞いてる場合じゃないんですけども ね、 ね、聞いてるぐらいだったらね、おしゃれよ、でもみんなおしゃれしてるんだろうな、ね、うん、おしゃれしてないのは俺ぐらいだと思うんですけども、まあちょっとね、あんまりためにならないねラジオではありますけども、まあ、よかったらね、今後も聞いてくれるとね嬉しいです。じゃあね、リアルタイムで聞けるようにね、今後もね、聞いてくれると嬉しいんですけども、でそうだね、リアルタイムっていうことで、今週ね99回放送ということなんですけども、来週100回記念放送ということで、先週も言いましたけど、ちょっとプレゼントをね出そうかなと思ってます。でプレゼントはね、内容としては、まあ、考えたんですけど、Amazon でさ、11月1日から Amazon が送料全品無料になったからさ、じゃあ Amazon から送ろうかなと思って、で、内容はそうだな、一応俺もそんなお金がないからねできないですけども、計10名様でプレゼント出したいと思っていて、でまあ2つかな、 2種類で考えてるんですけども、1つ目、テンガエッグね、前俺がオナニー最前線とかで紹介したことあります、テンガエッグね、卵型しているテンガですけども、これを、まあ、5名様6名様、まあ、そんなもんでね、であと2つ目、ペペローションスペシャルね、まあ、ローションですね、で体に優しいやつ、普通のペペもあるんですけど、でかいやつ、それよりもちょっと高品質でちょっとちっちゃいけどね、そっちは体にいいんじゃないかということで、肌にもいいし、でペペローションスペシャル、でこれをまあ3名4名の方にね、で合計10名様にプレゼントしたいと。でただね、テンガエッグに関しては18歳以上じゃないとね多分ダメだと思うの、完全に、まあ、ただの卵ですけど、シリコン卵ですけども、一応アダルトグッズだから。でペペローションに関しては、別にローションってマッサージ、運動後のマッサージにも使うんじゃないのっていうことでね、うん、 これはいいでしょ。ただぬるっとした液体ですからね。天下はまずいということで、一応応募ね、来週全部発表しますけども、応募方法をね、まあ、その時に住所、氏名、年齢、電話番号ということで、年齢をね見て18歳未満の方にはちょっとペペローションになっちゃうかな、ね、18歳以上だったら天外区ということで、あとは女性だった場合はペペローションということでね、まあ、ローションでこれでね、私オナニーしたことないんですって女の子いたらさ、ローションちゃんと送るから、自分でちょっとそれで女性器に塗ってもね、大丈夫なローションですから、これは。それでちょっとオナニーをね体感してもらって、うん、いいんじゃないかな。なんで俺自らそういうビッチにしようとしてるんだかわかんないですけど。で、プレゼントね、来週の生放送の間に、キーワード多分言うと思います。でキーワードを、書いてね、でメールで、いただけたらね、それで当選者にはこっちからねメールをして、でその時にさっきのね、住所、氏名、年齢、電話番号を聞いて、で Amazon から、まあ、該当のね、商品プレゼントをお送りするという、まあ、この流れがいいかなと思ってるんですけどもね。ただやっぱしリアルタイムで聞いてくれる人はね欲しいんです、一応ね。別にポッドキャストで聞いてくれてる人がうんぬんとかって話ではなくて、ただ生放送で聞いてくれてる、そういうなんだろう、スペシャルウィークだからね、そういう意味でちょっと増やしたいなということもあるんです。なので、生放送をね聞いてくれてる人に当たりやすい風にちょっとしたいかなと思ってる。なので11月14日がね第100回の放送なんですけども、だから11月14日で15日にかけてね放送しますから、11月15日中に、応募のねメールをくれた人で、この中から、7名ねプレゼント差し上げます。そしてもう11月16日以降に届いたメールの方は、まあ、ポッドキャストからの応募という風に考えさせてもらって、その中から3名様、ね、の当選者という形に取らせていただきたいと思いますので、で、一応ね、またの締め切りみたいなのね、日程もちゃんとつけますので、だからちょっとね、周りの友達にさ、天が欲しいとかさ、でも恥ずかしくて買えないとかね、ローション欲しいけど恥ずかしくて買えないとかいう友達いたら、ちょっとこの童貞ネットっていうラジオ聞いたら来週プレゼントあるからぜひ聞いてみてよってね、そんな風に紹介したね人はちょっと学校からいじめに受けそうですけどもね、そんなことは気にせずにね、紹介してくれるって人いたら周りのみんなにね紹介してくれたらね嬉しいなっていう、まあ、社会人の人もね、社会人で童貞って言葉を発した時点でちょっと惹かれるとは思うんですけども、まあ、ちょっと周りに広めて友人知人にね広めてもらって、来週プレゼントねありますから、ぜひちょっと聞いてもらえたらな、嬉しいななんてね思うんです。せっかくね、まあ、言ってもでも5000円ぐらいの話ですけどね、10名様に渡すっつっても、それでも今ねお金のない僕にとってはちょっと5000円でかいですからね、その辺をね、よかったらちょっとそれで番組盛り上がるとね嬉しいなって、お金の力でどうにかしてる感がちょっとありますけどもね、いいんじゃないかななんて思います。それでは、他お便りちょっと読んでいこうかな。ちょっとおしゃれトークがね今日はねありますから、おしゃれのお話。ラジオネームスカルプ P さん、パルさんこんばんは。バーバリーブラックレーベルの鎧が女性に人気だそうですよ、僕は嫌いですがというねお便りいただきました、ありがとうございます。そうか、バーバリーブラックレーベルね、受けがいいんですかね。でそんなね防御力の高い鎧が 女性人気ということなんでね。でも買えない、怖いよね。そういうお店に入るのが怖いからね。そうなんだよね。しかも高いでしょ、お高いんでしょ、そういうのね。難しいですね、ちょっとね。あ、ちょっと一回スターターパックね、用意した後でね、そこに追加のねアイテムとしてね、ちょっとバーバリーブラックレーベル、ちょっと検討したいと思っております。じゃああとね、ラジオネーム何か読もうかしらね。ラジオネーム、鶴見凛子さん。先週プロペシアの話が出ましたが、これあのハゲの薬ね、プロペシアの話が出ましたが、ソーパルメットかっこノコギリヤシとサプリメントが男性型脱毛に効果があるそうですよ。なんでも抜け毛の原因である活性型男性ホルモンに作用するらしく、プロペシアと同様の効果があり副作用のないとかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こうやってね、ハゲに関するお便りねいただくとね、助かります本当に。でもね、どうしたらいいんでしょうね。もうやっぱりこうやって薬を飲まざるを得ないのかな、すでにね。だからこのノコギリヤシのなんかサプリメントとかね飲んで、で副作用がないっていうからちょっと買ってこようね。終わったらどこで売ってんのかな、薬局、ドラッグストアで売ってんのかな、コンビニで売ってたらね嬉しいんだけど。じゃあちょっと明日でもね、俺ちょっと今日も休みで明日も休みだったんでね、明日じゃあドラッグストア行ってノコギリヤシのね、サプリメント買って、ちょっとなんとかこれ食い止めたいねと思います。ありがとうございます。じゃああとハゲのお話一つもう一個いただいてるんで、お便りね。ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさんチワッス、金曜に飲み会があってなぜかハゲ談義で盛り上がったんだけど、やっぱり若ハゲの原因は肝臓らしいよ。酒が一番頭に毒だって、髪の毛が寂しい上司が先輩が、すいません、髪の毛が、寂しい上司や先輩が口を揃えて言っていた。毎日チビチビじゃなく、こういう飲み会とかで一気にガーッと飲むタイプが一番危ないって。土日を使ってネットで調べたけど、30歳前後でここ数ヶ月で急激に頭皮が薄くなってきた人は肝機能が危険だから病院に行きましょうみたいな説が一般的みたいだ。こりゃ本格的に禁酒した方がいいかもしれませんね。浮いた金は貯金して、りっちゃんと縁切ろうぜということでね、お便りいただきました。ありがとうございますね。借金まだありますからね、りそな銀行にりっちゃんにね返していかないといけないんですけどもね。いやー、やっぱり肝臓が悪かったからダメだったんですかね、本当に肝臓。でもまだね結果が分かんないんで、肝臓のね精密検査10日に分かるから、次回の放送でね発表しますけども、どうしたらいいんだろうね。薬とかもらうのかな、分かんないですけどね。まあその薬がノコギリヤシの薬だったら一番ねいいんですけども、一石二鳥っていうね。ちょっと肝臓をね良くして、であと酒をねやっぱりこうやって飲み会とかでガーッと飲むタイプが一番危ないって話なんで、まさに俺という。だって家で飲んだってお酒別に美味しくないじゃない。あの友達とかさとワイワイ飲むから楽しいわけだってさね。あと外で飲むから美味しいじゃん。なんか家の缶ビールとか美味しくないじゃない。やっぱジョッキでさ、キンキンに冷えたやつで飲むのが美味しいわけだってさ。だからね、なんとも言えないけど、まあ、肝臓に優しい生活をしましょうっていうね。そうするとね、髪の毛もいいしね。禁酒はしたくないよね。でも医者に言われちゃったらしょうがないからね、ちょっと医者のちょっと審判をね仰ぎたいと思うんですけども、そんな感じの、あとちょっとねお便り、うっそちょっと早いな、もうそろそろお別れのコーナーなんですか。早いですね。じゃあちょっとねコーナーをちょっと最後一個やっておきたいかな。コーナー、オナニー最前線。 ね、こちらのコーナーやっていきたいと思います。別にただオナニーの話したかっただけなんでね、コーナーにする必要もなかったんですけどもね、最近のオナニーとかね、その辺のお話をねしていきたいと思うんですけども、今週ね、まあその辺でちょっとうちにもローションがねちょっと転がってるんですけど、もう古くなってるローションがあって、もう捨てようかなと思ったんだけど、捨てんのもったいないし、じゃあちょっとざーっと使っちゃおうと思って、でまあお風呂場でね使ってみようかなと思って、でせっかくだからね、なかなかローションを無駄に使う機会もないからさ、ちょたまにはアナルの方をね最近ずっと封印してたアナルの方でもそれでローションでね、マッサージしてみようかなと思って、で、アナルほぐしね、いつ以来だか分かんないですけどね、指を入れ、入んないですよなかなかね、うん、でもうちょこちょことね、アナルアナニーですか、アナルオナニーをねしようかと思って頑張ったんですけども、1日目って表現するとね、2日目もあったんだろうお前って話なんですけど、やっぱなかなか入んないから指頑張って入れて第一関節ぐらいかなぐらいでその日は終わって、で翌日ね、2連続だったんですけども、またねローションをねたっぷり塗ってマッサージをしてね、で殿下の宝刀エネマグラをねもう一回ちょっとね、持ち出してね、でケツの穴にぶっ刺してみたんですけどね、いやーやっぱしんどいね、アナルオナニー難しい、やっぱしエネマグラは気持ちよくないよね全く。なんかその形的にはその前立腺を刺激するちゃんとした形なんでしょうけど、やっぱし半年やっても1年やってもそこでね快感を得られる人ってなかなか少ないらしいから、でもそう考えてね、俺もちょっと改めてね思ったんだけど、指の方がいいよねって、なんかそのエネマグラの方が太いじゃない、太くて形とかもしっかりしてるから、で奥まで行くし、気持ちいいのかななんてね思ってたけど、普通に指ってそんなに深くないところまでの指の入れ方でも第二関節ぐらいでも入ればその方が全然気持ちいい気がしてきました。はい、目覚めたのでしょうかね。まあこの後ね、ネットで M 性感っていうねググったっていうのは言うまでもないですけどもね、だからそう考えると女の子も一緒じゃないかなって、ちょっとそれで女の子の気持ちを少し分かったんですけど、バイブとか使ってさね、なんか激しく出し入れしたりとかね、ウィンウィンウィンウィンやったりとかするけど、するけどって別に俺がするわけじゃないけど、一般的な使い方としてそういう風にするけど、それよりもね男の頭の中でもやっぱしなんかでかくて太くて長くての方がいい気がするけど、そうでもないんじゃないのって、そういう指とかでも全然ね結局細くて超短い指ですけど、でもその指の感覚というか肌触りというかそういう方の方が気持ちいい場合もあるんじゃないかななんて思ってね、ちょっとアナルを刺激することによって女性の気持ちに近づけるね部分があるのかもしれないよというねことで、まあ、来週のプレゼントね、ペペローションがありますから、これ送ってね、届いた人は、ぜひ、アナルオナニーをね、試してもらいたいなと思っております。まあ、この後ね、この、アナルオナニーした後ね、夢を見てね、まあ、その夜ね、お風呂場に、エネマグラを置きっぱなしにしていた状態で、実家にいたんですけど、実家にいて、お風呂場にねエネマグラ置いたまんまにしていて、それを親に見つかるっていうね、そんな夢を見てねハッとしてね目覚めましたけどね、衝撃的ですけどね、一人暮らしでよかったということでね、まあ、そんなんかな。うん、あとはじゃあちょっとね、そんなんで今日はちょっとコーナー終わりですけども、じゃあお別れのねコーナー ていきたいと思います。お別れのコーナーということで、今日ね、喋りたかったこととか読めなかったお便りをねつらつらと読んでいきたいと思うんですけども、そうだな、ね、今週他に喋りたかったことはね、何でしょう、ああそう、先週で今週か、今週ちょっと他に2連休あったんだけど、2連休中ね一歩も部屋から出なかったっていうね、よくね今週そんな中でもね1時間ラジオ持ったなって思うんですけど、やっぱさ寒くなっちゃうとさ家から出たくないじゃない。だから家にある本当になんかこの間親父が持ってきたね、なんかおでんのパックみたいなのがあったから1日目それ食べて、で1食ですよ、1日1食ですけどそれ食べて、で2日目はそば、茹でてないそばがそこに置いてあったからそのそば食って、でも家から出る方がもうめんどくさいからそれでも全然いいやと思ってね、ダメだね本当に、あの女性云々とか言ってるよりもね、まず外に出なさいということは正直あるかもしれないよね。まあでも無理だしね、寒いしね、ただおしゃれをしたらね、なんか外に出たくなってしまうということもあるから、もしかしたら、まあなんとも言えないですけどもね。あとはね、今週喋りたかったことは、ああいいのありますよ。独身女性の7割は恋人なし、そしてその5割が3年以上恋人はいないというなんかニュースというかな、記事がありましてね、なんか電通のね、電通からの情報らしいですけども、まあちょっと信用できるかって言ったらまたあれなんですけども、でも独身女性の7割は恋人いないっていう風に考えるとね、もう少し俺たちもアグレッシブになれるんじゃないって、どうせ彼氏いるんだろうって、で彼氏、独身女性の7割は恋人いないんだから、そうだよね、別に結婚してない子だったら彼氏がいない確率の高いわけでしょ。でその中でその中の半分は3年以上いないんだから、と来たんじゃないかって、そのね、ダメなのはもう恋人ね、いるいない時期がないみたいな女の子いるでしょ、あのもうすぐ特会引っかいじゃないけども、そういう恋人には困らないみたいなさ、あれはビッチだからさダメだけど、前の人を引きずってとかさ、なかなかそこからできないのとかさ、そういう子だったらさまだいいじゃん、救われるじゃんこっちもさ、ねえ3年間で6人と付き合いましたじゃなくて、ねえ3年間で1人ですっていう方がいいわけだからさ、そういう意味ではね、まあちょっとこの記事もね少し救われたんじゃないかなとね思うんですけど、あとはなんか高校生の女子かなのなんかそういう意見で、結婚するまで処女で痛いみたいなね、そんな記事もねどっかにありましたけどね、日本始まったみたいなね、まあ全部出任せなんでしょうけどね、そんな女いねえよこの世にね、全員ビッチなんですけど、ただねちょっとそういう記事が増えてきたっていうことでね、女性にもそういう影響が出てくれればね、僕ら男にとってはいいんじゃないかなって思うんですけどね。そんな本当はこれもね、ラジオのちょっとコーナーでやりたかったんですけど、速報処女タイムズみたいなね、ちょっとコーナー作って毎週ね処女に関する何かあったらねお伝えしようかななんて思ってるんですけど、コーナーばっかり増えるのでね、やりません。であとね、そうラジオ始まる前になんかご飯食べてて、でなんか歯に詰まったからちょっと歯をね、そう爪でねチキチキやってたんですけど、そしたらちょっとね歯のね、なんだろう、右の下のちょっと中間ぐらいのね位置にある歯が 欠けてるんだよね、根元が。またかーと思って、根元欠けちゃってるとどうなんの、なんかパテとか埋めるのかね。そう、また歯医者行きたいなーと思って、もうね、医者ばっかり通ってね、医者貧乏ですよ完全にね。まあ、そんなんでちょっとね絶望です、ね、歯は大切にねした方がいいですよ。なんで根元が欠けてるのか全然わかんないですけどね。あの木が、大きい木をさ斧でなんつうの折るみたいなのあるでしょ、木こりが木を切るみたいな、あんな感じになってる、うん、歯がね、歯の根元がその木こりによってなんか削られてる感じがするね。そんな感じになってるから、ちょっとねもう歯医者行かなくちゃっていうことで、まあ、そんな感じかな。もう今日もねよくわかんない話ですけどもね、全然おしゃれな話しなかったね。まあいいでしょう。じゃあそんな感じで今日もね1時間、まあ、あっという間でしたけどもね、これが99回やね放送続けたやつのラジオですよね。成長しないね、99回やってんのにね。いや違うんです、これは多分100回になった時に開花するので、来週ね、来週期待してねくれると嬉しいなね。明日だから通販でおしゃれも買うからいっぱいさ、そうすると来週の放送までにはね、揃ってると思うから、そしたらもうそのおしゃれ装備をしてラジオするからさね、声だけだから関係ないんですけど、まあ気分が違うよねって、女の子もそういう雰囲気でね多分やられるんじゃないかなと思って、だからもうちょっとね来週はちょっとプレゼントもねまたありますから、友人知人誘ってね、であといつもポッドキャストでしか聞いてない人もリアルタイムでよかったら聞いてくれるとね嬉しいです本当に。一応来週日にちはね11月14日の日曜日で23時からねやりますから、でリアルタイムで聞いた方がプレゼント当たる可能性も高いしね、そう思います。 あれですよ、一応じゃあそのリアルタイムの時間帯 の、 その11月15日中にお便りいただいた分と、それ以降でいただいた分ね、あのお便り2通それ出していいですから、だからリアルタイムで聞いた人は2倍当たりやすいと、ね、いうことだから、ちょっと頼むわっていうねことです、ね、せっかくちょっとプレゼント出すからさ、なんか、ね、変化があると嬉しいんだけどっていうね、まあ、テンガとねローションっていうちょうど童貞ネットらしいねプレゼントだからさ、まあ、よかったらで聞いてくれるとね嬉しいかなと思います。じゃあそんな感じかなね、はいね、お便り最後ちょっと来てますけど、ラジオネームプースーヤさん、パルさんそんなにハードル上げちゃって大丈夫ですかっていうねお便り来てますけども、大丈夫ですね、自分をちょっとね追い詰めないとやらない子なんでね、うん、まあいいでしょ、100回なのよ、記念のねもうスペシャルのスペシャルウィークですよ完全に。だからねちょっと頑張りたいということで、来週11月14日日曜日23時からねリアルタイムでねちょっとみんな聞いてくれと、でプレゼントあるから応募してくれということでね、ぜひよろしくお願いしたいということで、じゃあ今日はねまあなんだかよくわかんない感じでいつも通り終わりますんで、ね、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。いいのかなこんなんで。いいよね。うん、じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。